こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆様いかがお過ごしでしょうか。尾崎和夫です。日本も今は夏の盛りでしょうね。アリゾナも真夏の盛りです。天からの雨が欲しいところです。一方で一向に収まりそうもない砲弾の雨を浴びせかけられているウクライナ情勢には心が痛みますね。和解による解決の道はまだ遠いのでしょうか。みんなで祈り続けましょう。
皆さんこんにちは、荒川より子です。私の郷里沖縄は5月15日に本土復帰50周年となりました。本土復帰と言いながら理想的な形に戻るにはまだ時間がかかりそうですが、希望を捨てずに前向きに進みたいと願っています。
さてこの5月で HCJB 日本語放送が開始されて58周年を迎えました。お便り交換の時間です。今日はそれらの番組を聞かれた皆様からのお便りをご紹介させていただきます。
愛媛県松山市の田辺剛さんからの初めてのお便りです。はじめまして。番組は遥か南半球から飛んでくる電波とは思えないほど強く安定していました。さて私は1964年生まれなので HCJB 日本語放送とは同じ年です。誕生日が4月27日なので、ちょっとだけお兄さんかな。自分も山田浩二さんに指導を受けて BCL を始めた一人です。ネットが発達した時代、わざわざ音質の悪い短波放送で受信しなくてもと言われそうですが、それでもやっぱり私は遥か彼方から飛んでくる電波を苦心してキャッチし、まだ見ぬ国に思いを馳せて耳を澄まし胸膨らませる短波ラジオでの受信が大好きです。これからも短波放送を続けてくださるようにお願いいたします。
1964年は東京オリンピックの年でしたね。滋賀県彦根市の桑原浩二さんからも、私が HCJB の放送を聞き始めたのは1976年の秋でした。当時は MW、SW、FM、その切り替えスイッチがついていたカセットコーナー付きのラジオでした。たまたま夜7時頃にラジオのスイッチを入れたところ、なぜかすでに私のラジオは SW にショートウェーブに切り替わっていました。針が31メーターバンドで9760を示していて、ラジオオーストラリアが聞こえてきました。夜8時になって少しずらして9740、そこは BBC、 そしてその後8時半から9715、HCJB アンデスの声が入ってきたのです。これが私の BCL ライフの始まりです。それ以来すでに 46年間ずっと短波放送を聞き続けています。少しのブランクはあったとはいえ、半世紀以上にわたる長いお付き合いを続けています。静岡県浜松市の郷原徹さんからのお便りです。5月は HCJB 日本語放送開始記念の月だと気づき、これは受信報告を送らなければと思ってペンを取ったところです。これまでの放送の番組制作の裏話、またご家族の様子などいろいろと聞かせてもらいましたが、何よりも久子さんの声や山田浩二さんの声が懐かしかったです。私の HCJB とのつながりは1975年借り物のラジオでの受信がきっかけでした。名古屋でのリスナーズミーティングに出席したことも覚えています。また浜松市に来られた時に直接お会いしましたね。
埼玉県越谷市の小林哲郎さんのお便りです。今日は庭仕事で一汗かいたところです。私の父は畑仕事と庭の植木いじりを定年退職後の楽しみにしているのですが、今年で90歳、高いところでの作業と力仕事は難しくなってきました。そこで少しずつ休みには私が代わりを務めるようになったのです。慣れない作業に疲れてしまった私は、夜は枕元に小型のラジオを置いて、布団の上に横になりながら番組は聞かせてもらいました。次は愛知県豊田市の吉江邦久さんからいただいたお便りです。5月1日の日本語放送開始記念として、1976年にフジテレビが取材したドキュメント番組、エクアドルにアンデスの声を見たを聞かせてもらいました。その年には私も BCL ブームのただ中にいた中学生の一人で、南米大陸から飛んでくるアンデスの声の電波をソニーのスカイセンサー5900で苦労しながら受信し、見よう見真似で受信報告書を書いて送ったのを覚えています。今でもその時のベリカードを眺めながら、その当時の喜びをかみしめているものです。当時も今もその感激が変わりません。吉江さん、感激している BCL 少年の姿が目に見えるようです。お便りありがとうございました。次にお便りをご紹介する埼玉県日高市の加藤和夫さんは、長年番組を聞き続けてこられた方です。往年の短波受信機で、機局の周波数に合わせたところ、その日がなんと、南米赤道の国エクアドルから日本語放送が開始された記念すべき日であったことを知り、とても嬉しかったです。その感動を忘れないように、ぜひ記念すべきこの日のベリカードを手に入れたいと、久しぶりに受信報告をさせていただきました。
神奈川県相模原市の金子義弘さんからのお便りです。私は26年ほど前に BCL を復活したものです。私の一つの夢は、いつか自分の部屋を確保できた時に、その頃の思い出の品々をずらりと自分の部屋に並べて飾ることでした。そしてその時がやってきたのです。今年になって家では一昨年独り立ちした子供たちが、空いた部屋の一つを私個人の部屋にくれたのです。そこで今朝は早速その部屋で愛用のソニーの受信機にスイッチを入れてダイヤルを合わせ HCJB を受信しました。いや、金子さん、自分のお城ができたわけですね。嬉しいでしょうね。お気持ちよくわかります。三重県津市の川添光則さんです。日本語放送開始記念特別番組を聞きながら、 大量に寄せられた受信報告書のことや、また BCL ファンの熱狂ぶり、BCL ブーム当時の様子がありありと目に浮かびました。またエクアドルからの日本語放送ができなくなると、すぐにオーストラリアから日本語放送が再開できたいきさつなども本当に不思議ですね。放送に限らず、どんな仕事も自分だけで成し遂げられるものではなく、目に見えなくても周辺の多くの人たちがそれぞれ背後でつながっているものですね。そうした人たちのおかげであることがよくわかりました。福岡県北九州市の木下博光さんからのお便りです。私は BCL ブームは経験したことがありませんが、年間6万通の受信報告書が送られてくるなどとは想像もつきません。それと2000年大晦日に日本語放送が一旦終了。でもその後エクアドルで解体したアンテナをオーストラリアまで送り込んで、それにエンジニアの方々までもみんなが協力した話には感動さされました。とても貴重なお話をありがとうございました。そして実は木下さんの奥様が HCJB の番組をご主人と一緒にいつも聞いておられて、この度特別にお便りをくださいました。荒川先生、奥様のお便り読んでいただけますか。
木下さんの奥様、木下直子さんのお便りです。初めてお手紙します。主人がいつも楽しく聞いてるのを見ていて、私も今回は最初から聞いて報告書も書こうと思いつきました。まずは開局58周年おめでとうございます。この良き日に聞けて、内容も貴重な対談でいろいろと学びました。主人と一緒に聞きながら、当時の BCL ブームは想像以上にすごかったのだろうね、と二人で話しました。これからも私もラジオの世界を少しずつ知っていけることを主人と一緒に楽しみたいと思います。直子さん、お便りありがとうございました。短波放送を聞いておられる方々は男性が 99% です。女性の方は少ないので、今後とも番組をお聞きくださって、女性としてのお考えなどをお聞かせいただければ幸いです。今日はわざわざペンを取ってお便りをくださり、ありがとうございました。奈良県見どころ市の田中陽一郎さんもお便りをくださいました。日本語放送開始記念番組、とても面白かったです。私自身、BCL ブームの渦中に BCL を始めた口ですので、とても身近に感じる番組でした。兵庫県神戸市の原田良介さんも感動を次のように書いてくださいました。私も初めて HCJB からいただいたベリカードを見たら、1975年2月でした。桜桜のインターバルシグナルを探してダイヤルを回していました。私は15歳の中学生。遠くから飛んでくる電波を捉える喜びは、50年近く経った今でも変わらず、電波ハントにワクワクしています。次は30年ぶりに番組を聞かれた広島県広島市の杉本武さんのお便りです。私はアマゾンを物色していて安い短波ラジオを購入したのですが、ネットで調べたら HJB がリーチビヨンドとして再開されていることがわかり、なんと30年近くぶりで尾崎さんの声を再びキャッチでき、感無量です。朝夕の放送両方ともエクアドル時代に比べて良好です。もっとも30年前、高校生時代にバイトして買った当時の短波ラジオは故障して使えませんが、新しいラジオがありますので、今後も欠かさず聞かせていただきたいと思います。
東京都西東京市の荻原正成さんからのお便りです。 5月最初の番組を聞きながら、当時中学生だった私も、新潟市の小原さんと同じく BCL にはまり、アンデスの声を聞いていたことを思い出しました。当時は日本からの来信数があまりにも多くて、放送局のメールボックスに入りきれず、封を切るのも大変で、在留邦人の方々に手伝ってもらったということでしたが、私が当時受け取ったベリカードもその一つだったのですね。一通目は日本語放送12周年で、もう一通はアンデスのカラフルな民族衣装をまとった人形というベリカードでした。どちらも1976年発行です。返信には直筆でコメントが書かれています。これは私の貴重な宝物となっています。新潟県新潟市の鈴木雅史さんからのお便りです。日本語放送58周年記念対談を聞いてびっくりしました。聞き手の小原さんが参加されていた新潟市公会堂での BCL ペディションには中学生だった私も実は参加していたからです。その時参加記念として配布された SCJB のロゴ入りの小銭入れはまだ手元にあります。今後とも放送の方を末長く聞き続けるつもりです。東京都新宿区の坪井俊樹さんのお便りです。日本語放送開始58周年おめでとうございます。私も振り返りながら BCL ブームの頃のもの姿を思い出しております。昭和時代の音源が保存されていること自体、日系人社会の文化的資料として極めて重要です。コンドルは飛んでいくの曲はとても雄大で感動をさせられました。兵庫県明石市の矢倉哲也さんのお便りです。 ACJB の歩みをインタビュー形式で聞きながら、私も1980年代からのリスナーだったので、いろいろと当時を懐かしんでいました。デジタルではなかったのでダイヤルを合わせ込み、番組を聞いた後ダイヤルをずらすことなくそのままにして翌日も聞いていました。今はオーストラリアからの送信で毎週安定して聞くことができます。後でアーカイブでも聞くことができるので嬉しいです。さ、宮城県仙台市の秋葉博之さんからもお便りが届いています。1970年代の BCL ブームは本当に大きな出来事でしたね。私もそのブームのおかげで海外に興味が湧き、英語の勉強にも力が入り、就職後は国際部門に所属、海外駐在を経験することができました。私の人生を大きく導いてくれたその BCL の経験、これは素晴らしいものだと言い切っても決して過言ではありません。島根県出雲市の小川達也さんのお便りです。小原栄さんのインタビューで ACJB 日本語放送の歴史を振り返る番組、大変興味深く聞かせていただきました。特にエクアドルからの放送終了からオーストラリアに場所を移しての放送再開のいきさつ、これは私は初めて聞く話でした。すっかり聞き入ってしまいました。こうしてエクアドル時代の放送番組を聞かせていただけるのは、青山大学の井田先生との不思議なつながりがあったことにも驚きました。懐かしい番組の数々をこれからも感謝の気持ちを持って聞かせていただきます。本当にそうですね。井田先生には感謝しています。
埼玉県越谷市の 小林哲郎さんのお便りです。2006年6月にオーストラリアから HJB 日本語放送が復活した経緯について、今回の放送でその背後にはいろいろな人との関わり合いがあったことを改めて知らされました。多方面にわたる方々が協力して、格別の努力とその熱意で放送が復活できたことを再認識させられました。福島県郡山市の高橋豊さんのお便りをご紹介しましょう。過去のアルバムを整理しておりましたら、アンデスの声時代の QSL カードが出てまいりました。基局からの初ベリカードは1980年3月8日日本時間夜8時半から9時まで 9.715MHz、 送っていただいたベリカードはエクアドルの文化都市クエンカの植民地時代の建物の写真でした。42年前、私は当時13歳でした。私にとっては懐かしいとともに一生の宝物です。 BCL は趣味の王様と言われましたが、まさにこの年齢になって実感しております。愛媛県松山市の近藤新平さんは小学生の頃から番組を聞いてこられました。私が生まれる前年に開始された HJB の日本語放送は早58周年を迎えるのですね。私が BCL を始めたきっかけは、当時小学生向けの雑誌に海外短波放送を聞く趣味が紹介されていて、その内容に引き寄せられたためでしたが、それでもどういうわけか今日までほとんど中断せずに BCL を続けてこられたのは、何か不思議な魅力に取り憑かれたためだと思っています。そして HJB の日本語放送に今日まで短波放送を続けていただいておりますことも不思議なご縁を感じております。東京都練馬区の甲斐元文さんからもお祝いの言葉をいただいています。残念ながらゴールデンウィークは仕事三昧で忙しくて記念番組は聞き逃してしまったので、後日アーカイブで聞かせていただこうと思っています。私が60歳なので、ほぼそれと同じ年月放送が続いているということですね。今更ながら驚きを禁じえません。できる限りこの放送が続くよう心から願っています。愛知県豊田市の川村久志さんは、今回はなんと私のお便りが番組で読まれたのです。本人の私は嬉しいやら恥ずかしいやらで複雑な心境でした。家族に聞いてもらい、みんなで楽しむことができました。実は私も来年は還暦なので、周りの友達の話を聞いているようで、とても親しみを覚えさせられています。この番組からはいつも元気をもらってます。よろしくお願いいたします。
さあ、今日も時間が来てしまいました。この時間にお読みできなかった方々、この後お名前だけをご紹介させていただきます。では、荒川先生、よろしくお願いいたします。
まず北海道からです。北海道、武井明さん、渡辺剛さん、秋田県、松井博之さん、宮城県、白石真一さん、福島県、佐々木明彦さん、新潟県、金子博史さん、群馬県、岡田博之さん、長野県、高藤秀幸さん、石川県、茶木直之さん、千葉県、須藤美希夫さん、松永のぞみさん、尾身秀樹さん、根本博之さん、埼玉県、岩佐和彦さん、野口実さん、小峰実さん、坂田義弘さん、牧野真さん、内田勝久さん、東京都、細谷正夫さん、細川康文さん、佐原拓司さん、宮城浩二さん、中川峰夫さん、 須藤達也さん、高橋信明さん、神奈川県丹野秀夫さん、大竹利道さん、中村孝義さん、川瀬和久さん、関本勝さん、勅使河原秀彦さん、金子博さん、水内正弘さん、静岡県富山義弘さん、池谷義人さん、岐阜県幅弘樹さん、三重県山中孝文さん、三中弘明さん、石崎良一郎さん。
さあ京都へ行きましょう。京都からは毎週クイックレポートを届けてくださる長野正和さん、そして大阪は小原美希代さん、崎山昇さん、柏木正夫さん、岡山県の上村明夫さん、下宮正幸さん、広島県三宅秀光さん、続いて瀬戸内海を回って四国です。愛媛県の加藤元和さん、香川県が宇治部照彦さん、亀から達也さん、さらに九州です。福岡県から和田義明さん、長崎県から木田美琴さん、古川隼人さん、鹿児島県安藤和明さん、皆さんどうもお便りありがとうございました。
その他に、実は激しい状況下にあるウクライナやロシア本国からの受信レポートがこちらに届いています。電波は重要な役割を果たします。正しい情報を共有することで犠牲者を出さないような対策が取られるよう祈っていきたいと思います。それでは来月のお便り交換の時間まで、皆様どなたもごきげんよう。
お便り交換の時間を終わります。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073、 東京都新宿区百人町 1-17-8、 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。